君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊の短い夏休みの間に自転車でヨーロッパ12カ国5000キロを走った溝口くんもいよいよ今年最終学年を迎えています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は学生時代最後の冒険として自転車でアフリカ大陸1万2000キロを縦断した土産話、就活は大丈夫か、義歌大機械工学系の学部4年生溝口哲也くんに聞きます。てっちゃんなのに自転車に乗るんですね
そうですね、名前関係ないですけどね
そうですね、あの鉄はあの哲学の鉄、
はい、そうです。
もともとちっちゃい頃からあの人よりも俺は自転車好きだなっていう感じでした？
いや、そうでもなかったですね。元はといえば、まあ、今もですけどもインドア派なのでゲームとかばっかりだったんですよね、趣味が。ああ、タイのバンコクに父親の転勤で3年間住んでいたことがあって。
要するにいくつぐらいの？
中学生の時です。バンコクの日本人学校を卒業後に日本に帰ってきて、うん、そこでまあ自転車をまあ持ち出して、うん、それから自転車でいろいろなところに、ね、あのまあ趣味で行くようになりました。
哲也くん表に出たわけですね。
そうです、まあ、それまでがタイは自転車ね持てないし走るところもなかったような場所だったので、うん、あのまあ、不自由な生活だったんですけども。
なんか東南アジアっていうと自転車いっぱい乗ってるようなイメージですけどね。
ですけどもバンコクという首都はですね、人口が多いし道は結構荒れてたり車の交通量も多くて、うん、まずその治安的な問題で子供だけでの外出があまり許されてなかったんですね。
へー、は
い、なので日本の自由さに不自由な生活をすることによって気づけたという、う
ん、じゃあバンコク暮らしがあったからこその、はい、哲也くんの自転車なんですね。
そうですね、そこで、まあ、あのダイエットのリバウンドじゃないですけども、うんうん、その抑制されてたこのものが、ね、うん、爆発した感じはあります。
そこが原点だなと。
はい、
で、日本に帰ってきたのが中学卒業ぐらいですか？
そうです、中学卒業して、愛知県岡崎市の高校、普通高校ですね、うん、に入学しました。当時はあの自転車部はなかったので、うん、あの一人でですね先生に頭を下げてお願いしてあのインターハイなどの競技をやらせてもらってました。
あ、自転車で旅というよりも、はい、レースですか？
そうです、レーサーでした。
今アニメも流行ってね、
やってますね、
大ブームですけれども、
はい、あのアニメのキャラクターみたいに歌いながら走ってね敵を抜ければねあのなんないんですけどもね、全然そんなあの感じなくてむしろ血を吐きながら走ってましたけど。
自転車部じゃなくて、はい、個人でどっかのチームに所属してっていう？
いや、もう完全に一人チームで、あ、でやっていたんです。
そんな参戦もできるんですね？
はい、一応個人競技であるのでできるんですけども、でも当然フリーになっちゃいますね、う
ん、チーム戦だって言いますもんね。
そうですね、チーム戦ですね。それで、まあ、あのある種の、まあ、当然不利だから負けて、まあ、もうレースから遠ざかり、まあ、旅に逃げたというかね。あ、まあ、逃げたと思いたくないから旅を一生懸命やってきた感じです。
高校生の頃？
それは、高校最後の、まあ、インターハイの予選などでした、
うん、旅に移ったのはそれが終わってからですか？じゃあ、
そうですね、それが終わってから、まあ、大学に入ると時間的な猶予が高校生の時より増えるので、うん、いろんなところに行ってみようと思いました。
大学は義歌大？
はい、義歌大です。
1年生から入ったんです
か？はい、1年からですね、少数派になると思います。
機械工学系？
はい、僕はあの自動車がとても好きだったので、うん、まあ、自動車に関する機械工学ですね、エンジンとかそのフレームなどのあったり、うん、あとは学生フォーミュラーという活動があって、はいはい、そこにもあの参加していました。
今もその自動車に対する熱っていうのは持ったまま？
はい、ありますね、今でも大好きですし、うん、今自転車だけじゃなくて自動車も乗れるようになったので、うん、ドライブもサイクリングもどっちも楽しんでます。
めちゃめちゃ外に出てる時間が大きくなっているわけですね。
はい、そうです。
あのインドア派だった哲也くんが、
はい。
じゃあ自転車で旅するようになったのは義歌大に入ってから？
あ、でもそんなことないです。あの一応 高校生の頃にもですね、長崎ぐらいは自転車で往復してたんですけど、
長崎ぐらいは往復っていうのは旅に入らないわけですか、は
い
は
い、まあ旅というより練習がてらみたいな感じですね。
東の方も、
東の方は、まあ、ここからあの北海道最北端ですね、宗谷岬という
普通に全国行っちゃってるじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、日本は割と一周しました。
まあ、そういう溝口くんなんですけれども、はい、以前にもこのコーナーに出ていただきまして、
はい、
以前はあのヨーロッパを自転車で走ってきたお土産話でしたね。
はい、そうです。大学2年生の夏休みに12カ国ですね、だいたい5000キロ2ヶ月間の夏休みで漕いできた話でした、
うん、あれが世界デビュー。
そうですね、あの時が初めて外国を自転車で自分一人で行った2年生の夏休みの話ですね。
ヨーロッパ12カ国の話は以前伺いましたけれども、はい、ヨーロッパに行った後は
次の春休みに東南アジア、香港からバンコクまでの4カ国と、3年生夏休みに南米ですね、ペルーからチリまでだいたい4カ国を走っていきました、
うん、ね、ヨーロッパ行ってアジア走って南米走って、
はい、
義科大に来てるのかなってみんな心配しますけれども、
いや、あのちゃんと夏休みとか、ね、春休みに行ってますから普通の時は言いますからね、大丈夫です。
でも義科大生って結構夏休みも春休みも大学に残ってたりするじゃないですか。
そうですね、研究が始まるとやっぱり、うん、まあ、拘束時間が増えますけども、ただ1年生から入っているので、割と時間はあったなという感じです、はい、
1年生から入っとくもんですね、義科大も
そうですね、はい、
はい、そう、南米の旅もすごく気になるんですけれども、はい、今回はこないだ行ってきたというアフリカ大陸。
はい、アフリカ大陸は、半年間かけてですね、はい、だいたい1万2000キロ8カ国をこう毎日まあ100キロずつですね、はい、走って、南のケープタウンから一番北の、エジプトのカイロまでを縦断しました。
もうアフリカ大陸 の、
はい、
あの皆さん地図を思い浮かべていただいて、
はい、
あの一番南の端っこから、はい、一番北の端っこまで、
そうです、
全部自転車。
はい、全部自転車です
そんなことができるんですね。
僕もできるか分かんなかったんですけど、なんか漕ぎ続けたら一番北まで、ね、到達しました
いや本当は計画してるんですよね
まあまあちゃんとね、うん、危ないところもあるのでね、それは考えてやってます。
あのケープタウンからエジプトですか、
はい、
まで何カ国を渡るわけですか。
それは8カ国になります。
国境を越えるっていうのはやっぱり面倒くさいもんですか。
そうですね、日本の、あのパスポートは非常に優秀なので、
うん、
全部の国行けるんですけども、ただ、うん、あの現地の国境で手続きしないといけなかったり、あるいは事前にビザを取らないと入れない国もあるんですね。そういうところはその手前の国で日本の大使館とその国の大使館をこう行き来して、事前に取得するといった、まあ、ちょっと手間がかかります。
なんか旅行部の人と話聞いてるみたいですけれども、普通の義科大生なんですがそういうことっていうのはどこで勉強するんですか。
まあ、でも今だとインターネットでいくらでも情報が出てくるので、
インターネットで調べといていくわけなんですね、
は
い、
そうです。
1日100キロぐらい走って、それで半年ですか。
はい、そうです。1万2000キロというとですね、まあ、あの1年間に自動車が走る、ね、平均の距離がだいたい1万キロぐらいの距離、まあ、1年間で走る距離はまあ半年で自転車でやってきたっていう感じです ね。
ともう自転車って言っても僕らが普段乗ってるようなママチャリではダメなわけですよね。
一応ギアがねたくさんまずついていて、急な坂道でも登れるようになっていたりとか、途中で壊れてしまうこともありますから、壊れても現地で調達しやすいパーツを選んで自転車を組み立てました。
アフリカ大陸では日本国内みたいにちょっと自転車屋さんっていうわけにもいかないわけです、
は
い、
そうですね、自転車部品はあるんですけども、日本で主流な、まあ、例えばママチャリだと27インチが主流だと思うんですけども、うん、世界的には26インチの方が主流なんですね、
う
ん、なので27インチのタイヤをつけていっちゃうと向こうでパンクしてタイヤなくなった時に困っちゃいますから、うん、その点はあらかじめ現地で流通しているパーツを調べてから、うん、それを選んで自転車組み立ててます、
うん、やっぱりそうやって直し直し、
はい、
行くわけですね。
もう全体で60回パンクを、ね、しました
半年で60回のパンクって、
はい、
半端じゃないですね。
半端じゃない、3日に1回以上パンクしてるんで、なんかもうパンク修理してた記憶しかないんですけどね、ほとんど。
自転車屋さんでもそんなにパンク修理してないと思います
ね。本当ですよね、びっくりです。アフリカ全土にトゲのある植物が群生していてですね、それが
サボテンみたいな、
サボテンじゃなくて木みたいなんですけども、それすごい尖った鋭いトゲがあるんですね。
そのトゲがやたら落ちてる、
はい、そうですね、それがなんかまきびしみたいに道路に落ちてたりするので、それを踏んでよくタイヤがパンクしました。
パンクぐらいはもう自分で修理した。
そうですね、パンクだったらまあね、あの走れなくなることはないので全然問題はないです。
一番困っちゃった故障っていうのは？
故障、まあ、チェーンが切れたりもしたんですけども、チェーンもあのつなぎ合わせることができるので問題はないですね。はい、まあサソリとかがですね、夜の砂漠とか出てくるんですよ。そういうところでパンクするとちょっと止まるの嫌だなっていうのはねあるんですけど、紛争地帯とかね、なんか銃撃音聞こえるのにパンク修理してて大丈夫かなって。
銃撃音聞きました？
あ、聞きましたね。やっぱり紛争地域はですね、あの部族同士の争いが今でもね、
アフリカですもんね、
してて本当に危ない地域だけは事前に調べて、ちょっとそこだけバスでですね移動したりもしました。
やっぱりバスに助けてもらってるところもある？
まあ、一箇所だけ、そこだけはちょっと
マジでやばいと。
マジでそう、日本大使館の人に行ったら
やめてくれと、
そう、やめた方がいいと、絶対に行くなみたいな感じに言われたんで、うん、まあ、行くけどちょっとバスを使いました。
バス乗ってる間自転車は？
自転車はですね、屋上、まあ、屋根の上に乗せることができるんです。アフリカの自動車、まあ、日本の中古車がとても流通してますけども、荷物をですねとんでもなく積むんですよ。大体軽のバンに、7、8人乗って、で屋根にですね、なんかベッドみたいなものが乗ってたりとか、それぐらいそうなんかハードなね、ワイルドな使い方をしてます。
へー、自転車ぐらい平気で乗せちゃうんですね。
そうですね、はい、乗せてもらいました。
という半年間の旅をしてきたらしいんですけれども、
はい、
そうは言ってもやっぱり半年間の旅ですから、そこそこお金はかかる。
そうですね、まあ、今回一応自分なりにお金を貯めていったんですが、まあ、それでもなかなか足りなくて、うん、協力していただいた、まあ、会社がスポンサーがいるんですね。それが豊川に本社を置く OSG という、はいはい、とても有名な会社ですけども、うん、その会社に、自転車やカメラなどをちょっと購入していただいて、うん、サポートを受けながら走ってきました。
うん、あ、じゃあ自転車のボディには OSG って書いて、
自転車のボディには書いてなくて、服にずっとね、着てね、書いてありました。
もうアスリートです ね。
そうですね、プロみたいですよね、これ聞くと。
旅の時は毎回そうやってスポンサーがついて？
そうですね、今までも少なからずついてたんですけども、まあ、今回は大きい金額をいただいて、はい、やらせてもらいました。旅費自体は自分で持ったんですけども、それ以外のまあ物品であったりとか、自転車、旅の用品などを提供してもらったりしました。
トータルでおいくらぐらいかかった？はい、
全体で僕が支払った旅費が51万円ぐらい、まあ、そのうちの20万円ぐらいが航空券ですね。
半分近くがやっぱり飛行機代？
はい、そうですね、やっぱり地球の裏側なので、うん、それじゃあちょっと料金がかかってしまいます、はい、
と飛行機代を抜いて現地半年間自転車乗って、はい、南端から北端まで行くって言ったのはもう30万円ぐらい？
そうですね、とても物価が安いんですね。例えば1日に1000円使うのが難しいレベルで物価が安いです本当に
気づいたら、あ、はい、700円使ったかなとか。
そうですね、はい、200円でお腹いっぱいになりますし、ホテルとかもですね、普通がだいたい500円以下で、一番安いと40円のホテルに泊まることができました。
40円のホテル、
まあ、ホテルと言えるのかどうかは、ね、疑問なんですけど、ベッドが外に置いてあって、屋根も壁もなくてですね、うん、で、まあ、隣部屋というか、そのベッドが並べられてるんで、隣のからすごい話しかけられたりとかしながらの、ね、ホテルでしたね。
野戦病院よりすごいですね。
そうですね、昔の結核療棟みたいな
じゃあ満天の星空のもと寝てるみたいな。
そう、まあ、満天、そうですね、満天の星空、昼間になると砂嵐がね、サハラ砂漠でなっちゃいましたけど
環境悪いじゃないですか。
そう、あんま良くないですね。別に空気が大して綺麗なわけでもないので
そんなんだったら自分で寝袋敷いて寝てるのと変わんなくないですか。
うん、そうですね、40円だったら多分寝袋、ね、方が高いんでね、とテントの方が
はへえ、まあ、40円から、はい、まあ、ちょっと贅沢しても、はい、そんな1000円かかんないぐらい。
そうです、まあ、移動費は当然自転車だからかからず、うん、宿泊費もテントだからかからずですね、うん、
食費も200円あれば満腹になる。
そうですね、はい、うん、
食べ物っていうのはもう基本的には現地のものを、はい、
そうですね、アフリカでは基本的には手で食べるものが多いんですけども、例えばトウモロコシを粉末状にして、うん、熱湯に混ぜて餅みたいにしたのをこう手でこねながら食べるウガリっていう食事だったりとか、うんうん、まあ、あとはこうバナナとかは、ね、結構多かったり、まあ、でも砂漠の方だとやっぱレパートリーが少なくなってしまって、うん、野菜がないので、パンに大豆というか豆をすりつぶしたものを乗せて食べるようなシンプルなですね、食事が多かったですね。
そんなあるなら僕もちょっと体験してみたいなと思うんですけれども、はい、砂漠1日2日で抜けられるわけもなく、それが毎日続くんですよね。
そうですね、砂漠の道は結構長かったですね。例えばあの次の交差点ここから500キロ先とかですねそういうレベルで直線がずっと続いてて砂嵐が巻き起こってたんで、
そこを何日ぐらいかけて。
それはでも5日でやっぱ毎日1日100キロを目標に走ってたので
5日で。でも5日砂漠なんですよね。
そうですね、景色が全く変わらずにですね、もうなんか最初は砂がこう1年に広まっててすごいってなるんですけどね、なんかもう10分もしたらもう飽きてきてですね音楽聴きながらとか歌いながらとか、
ね、間お店ないですよね。
あ、でもところどころこのバスとかが泊まる拠点があるので、そういうところで食料と水を確保しながらやってました、うん。
基本的にはそのお店で出されるものを食べて。
そうですね、そういうところでため買いしたりとか食べて、調理器具も持ってったんですけども、野宿最中に火を使うとですね、光で居場所バレちゃうんですね、うん。そうすると危ない人とかに襲われる危険性もあるので、はい、まあ、実際今回危ない目にもねあったんですけども。
襲われたんですか？
そうですね、自転車漕いでる最中にですね、うん、南アフリカで昼間高速道路走ってたんですよ、うん。そしたら2人組がね、こう近づいてきたんで。
高速道路を自転車で走れるんですか？
はい、そうですね、向こうでは人も普通に歩いてますね、高速道路
お、はい、走ってたら向こうから。
そうですね、向こうからこっち仲良くなりたいからハロー、ハワイユみたいな感じでですね、うん、こう対応してたらいきなり拳銃突き出してきてですね、お金とスマホをですね、こう強盗にあったわけですね。
取られちゃった。
はい、取られちゃいましたね。2人組の黒人さんが、うん、拳銃持っていて、
拳銃突きつけられたのなんて生まれて初めて。
生まれて初めて、ね、ですし、その事件に巻き込まれるのも生まれて初めてですよ
人生観変わりそうですね、拳銃突きつけられる。
そうですね、なんだろう、今までちょっとまあ平和ボケしたというか、こう世界中いい人ばっかりだみたいな感じでですね走ってたところで、まあそういう事件があったので、なかなかショッキングでしたね。
もう溝口君にも会えなかったかもしれないわけです、
ね。あ、でもそんなにこうなんだろうな、人を殺すような感じではなくてですね、やっぱり生活がとても苦しいから、こう仕方なくちょっとお金を、うん、
まあ、優しいです ね、
お金を取ってるというかね、そういうなんか申し訳なさそうな目をして取ってったジェントルな強盗でしたね、
はい、本当は悪いやつじゃないんだねみたいな、
うん、かもしれないですね、まあ、悪いやつですけどね完全に
笑って話してますけれども、はい、それで一文無しになっちゃった。
あ、でもクレジットカードが使える国だったので、所持金はそんなに持ってなくて、でもちろん財布も分けたりとか、靴の底にですね、アメリカドルを入れたりとかしてたので、うん、そんなに問題はなかったですね。スマホもですね奪われたんですけど、たまたまその OSG の会社の、子会社がですねアフリカにあって、その近くだったのでですね、うん、その子会社の社長さんが使わないスマホをくれたので、ね、はい、むしろなんかスマホがアップデートして帰ってきた感じ
いいやつになって帰ってきた。
いいやつになって帰ってきたんで、あ、強盗してくれてありがとう、
ね、いやいや、そんなことはないですけどね、はい、まあ、笑って喋ってますけれども、はい、すごい体験じゃないかなと思いますよね、はい。もうそれは犯人も捕まらず、はい、現金も出てこず、
相手が去り際にですねカメラ超望遠にしてですね、後ろ姿を撮影して警察署に持ってったんですけどもね、まあ、そんなんじゃ全然もう証拠にはならないし、そんなの。
そう、溝口くんカメラですごい綺麗な写真をねたくさん撮ってるんですよ、はい。今回もアフリカだけにですね広大な草原の写真とか、
はい、
象とかライオンとかね、
はい、
やっぱいるんですね。
いはしましたけども、でもアフリカといってもですね、僕らが想像していたそのサバンナをライオンが駆け巡ってるような大自然ではなくて、もう完全な人間社会、現代社会なんですね、
うん。
なので本当に、まあ、とかと飛び跳ねてたマサイ族ですらこうなんかスマホでなんかツムツムみたいなゲームしてたりとかでそこら中でみんな電話もしてますし、うん、スマホも持ってるしって言って、人間のトリトリがどんどん広がってるので、うん、野生動物はもう減少の一途をたどり、もう保護僕の中でしか見れなかった感じです、
ね。こういうの撮ってたのいいカメラだったと思うんですが、
はい、
カメラ撮られなくてよかったですね。
そうですね、なんか一応こう無抵抗にはしたんですけども、ちょっとカメラだけは死守しました。ちょっとこれはって言うと相手が拳銃出してきてビビったけど、でもこっちも手をどかさずにちょっと
やっぱりカメラ欲しがった
カメラ、そうですね、やっぱり一番目につくところに置いてあったので、うん、はい、欲しがられました。
それで綺麗な写真集ができたんですね。
そうですね、元はこれはですね、出発前にいろんな人たちにこう寄付をしてもらっていて、うん、でその寄付してくれた人にはお礼として写真集を差し上げますよみたいな そういう意味合いで作った写真集があるんですけども、うん、それをですね、まあ、今100冊刷ったらちょっと全部売れちゃって今増刷してます、
はい、大人気ですね。
はい、
でも本当にね、あの写真集って本当に写真集でちゃんと本に製本されてましてね。
はい、そうですね、
本屋さんで売っててもおかしくないようなぐらいのクオリティに仕上がってます。
そうですね、自費出版という形になるんですかね。どうなんでしょうね、はい、
タイトルはアフリカ。
はい、そうです。ご存知ですか、あのトトのアフリカという昔のアメリカの曲があってですね、
は
い、
大好きです。
あ、大好きですか、うん、はい、もうその曲ばかりずっと聴きながらです、ね、走ってたんですよ。
わかりやすいですね。
そうです、あのフォトブックのですね、第1ページにですね、
はい、
ハリーボーイシーズウェイティングゼアフォーユーで、うん、急げ少年よ彼女がそこで待っているという、うん、トトの歌詞を、ね、入れてあるんですけど、はい、まあ、誰も待ってなかったんですけどね。
この写真を見るときには必ずトトのアフリカを聴きながら見ていただくとちょうどいいですね。
はい、
そういうロマンティックな出会いはなかった。
いや、ロマンティックな出会いというか、まあ、あの一応ですね、こう出発直前に彼女ができてですね、うん、それをこう写真をですね、もうモチベーションにしながらずっと漕いできたわけなんですけど、
本当だ、今自転車の、ね、うん、写真が出てるんですけれども、僕らのチャリでいうところの前かごがついてるところに、
はい、
これ彼女の写真が、ね、
そうですね、はい、う
ん、あのパンとはめ込まれていて、はい、これを眺めながら、
そうです、もう砂漠とか砂嵐で辛すぎたんでですね、もうずっとうつむきながらあの彼女の写真しか見ずにですね、ずっと、うん、走ってたんですけども、うん、まあそんなことしてですね、やっと日本に帰って会えるぞってなった時に、うん、まあ、こう帰国して3日後にですね、僕実は振られたんですよ彼女に。
この偉業を成し遂げたらですか、は
い、そう、振られました。ほったらかしに過ぎたというかね。
でも、
うん、そう、なんでこうね、トトのアフリカをね、今も全く聞かなくなりました。まあ、思い出すね。
はい、まあ、僕らとしては気になるのは、これでヨーロッパ行って、はい、南米行って、はい、アフリカ行ったんで、
はい、
あと北米とか、
まあ、行ってないとこ残ってるんですけど、ただもう僕就職するんですね。あの先週その OSG という会社にですね、無事内定をいただきまして、
あら、
僕の就活はですね、あの、うん、普通の就活とちょっと違って、就職したい企業を自転車のスポンサーにするというちょっと荒技に出てですね、
これは後輩非常に参考になると思います、はい、
むしろこの半年間の長いアフリカの就活だったとも言えるんですけど。
なるほど、君は何をしてきたんだね、はい、何ができるんだねっていうのを、はい、もう体現したわけですね。
そうですね、はい、アピールしました。はい、それでまあ無事内定をいただいて就職してですね、はい、僕もまあエンジニアになります、
うん、
はい、なので次外国に行くとしたら今度はですね、まあ、立派なエンジニアになって現地の、まあ、技術を生かしたいなというふうに思ってます。
OSG はもう今世界中にいろいろ、
あのアフリカにもこの前できて、まあ、そういったタイミング的なものもあってですね、支援してもらえる形に なりました。
アフリカをじゃあぐるぐるぐるぐるするわけですね、は
い、
きっとそうなったら。
いやいやいやいや、どうアフリカかどうかはまだ分かんないですけどね。、うん、まあまあそれでも嬉しいですけどね。
まあそうは言ってますけれどもね、あの OSG の皆さんには申し訳ないですけれども、はい、きっと長期休みを取って
またどっかフラフラと。
もうそれはしょうがないですよ、もう溝口くんを選んだ OSG さんの責任もあると思いますので。
いやいやいや、
とりあえずじゃ あの就職して何ができるかっていうところにしばらくは夢中かなという。
そうですね、はい、
じゃあそんな土産話もそのうち聞けると思います。ということでアフリカをね、半年間かけて縦断してきたという技科大、今は機械工学系の4年生です、溝口哲也さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました溝口くんの業界用語は
マラリア。アフリカではマラリアという病気が流行っています。蚊を通じて人から人に伝染するんですね。実はですね、マラリアという病気、僕みたいに森の中にテントで 人がいないところで寝ている方が実はあのホテルを使って寝ている人たちよりも感染率が低いらしいです。という意味で僕の旅はずっとテントで寝ていたのでマラリアにかからずに無事に帰ってくることができました。
コンピューターが進化して薬の合成も飛躍的に進んでいるそうですが、そんな中でもなかなか治せない病もあります。次週6月22日の天白の城はエイズウイルス HIV 感染症の薬がなぜ作れないのか、その理由、またそんな中人類は HIV にここまでやっているっていう最先端のところ、義科大情報知能工学系原田浩二先生の研究室を訪ねますを楽しみに。